音書の第11章の29節から32節を通して、救い主の印という題で説教させていただきたいと思います。救い主の印ということであります。私たちはイエス様が救い主であるならば、その証拠を見たいと思います。イエス様が神ならば、その証拠が欲しいと思います。皆さんそう思われたことはないですか？クリスチャンとして歩んでいらっしゃっていても、イエス様が、救い主であれば、その証拠が見たい、知りたい、その証拠が欲しいと思いますし、また新しい方々に伝えるときにですね、そういうものがあったらいいなというふうに思うわけですね。16節にはイエスを試そうとして、天からの印を求めた、そういう人々がいたことが書かれています。どうやらですね、16節に書かれているこの天からの印を求めた人々は、どちらかというとですね、悪意があって、信じないと決めていて、あんたが救い主だったら、あんたが神であるならば、その証拠を見せろ、証拠を見せてくれ、そういうレベルのこの問いかけだったようであります。実際、どうせあんたイエスは救い主の親分の力で奇跡を行っているんだという声があったことが15節には出てきますね。15節には、彼は悪霊の頭ベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているんだ、そういう声もあったようであります。でもその一方で、今日の聖書箇所であります29節を見るならば、群衆が群がり集まったのでと書いてありますね。群衆が増えてきたので、たくさんの人々が集まってきたのでってここに書かれていますけれども、人々はイエスに期待をしてたんだろうなと思うんです。やっぱりイエスに対する期待が盛り上がっていたんだろうなというふうに思います。彼らの信じ方、彼らの求め方は確かに自分勝手な求め方であり、少しピント外れの信じ方であったかもしれません。でももしもイエスが救い主ならば、信じたい、信じさせてほしい、信じさせてください、そういう願いを持って集まってきていたのではないかと思うのであります。私たちもそうじゃないかなと思うんです。私たちもそうじゃないだろうか。もちろん私たち、最初から否定してあざけるような気持ちで、本当なら証拠を見せてみろ、本当なら証拠を見せてみろなんて気持ちで来られている方は、おられないんじゃないかなと思います。もちろんそのいろんな方々の中のにはですね、いろんな方々、クリスチャンの方々のお証しをお伺いしてますとですね、中には牧師をとっちめてやろうと思って教会にいらっしゃった方、キリスト教の矛盾を暴いてやるという思いで教会に行ったとかですね、そういう話も聞いたことがあります。でもそういう場合でも、心の奥底では、または無意識のうちかもしれませんけれども、本当なら信じさせてほしいという、信じたい、信じさせてほしい、そのような願いを持って教会に行かれたんじゃないか、そういう気持ちがやっぱりあったんじゃないかなと思うんですね。皆さん、多くの方々がそうだと思います。ぜひ信じさせてください、信じたいのです、そういう思いを持って、またはクリスチャンであるならば、もっと分からせてほしい、もっと確信を与えられるような証拠を見せてほしい、そのような願いを持って来られているのではないでしょうか。そのような願いを持って主に祈っていらっしゃるのではないでしょうか。ですから私たちは、こういう奇跡を見たら、奇跡を見たいと思う時があります。こういう奇跡を見たら、あ、本当にこの神様は本当の神様だな、そういう気持ちになるかもしれません。イエスの時代の人々が羨ましく思える時もありますですよね。私たちは聖書で読むだけですけれども、イエス様の時代の人々は自分の目でイエスの奇跡をたくさん見ていたわけですから、羨ましいなって思いますよね。でも彼らも簡単に信じられたわけではありませんでした。また今は科学の時代だから、 信じるのは難しいけれども、当時の人々はもっと簡単に信じられたんじゃないだろうかと私たちは思うわけですよ。ところがですね、なかなかそういうわけにもいかなかったようであります。先ほど申し上げたように悪霊に疲れているから、イエスが悪霊に疲れているから悪霊を追い出されたときに、人々の中にはこれは悪霊の親分の力で追い出して、ちょっとなんか、なんて言ったらいいんでしょうかね、そういう桜みたいなもんで、この親分がお前らちょっと私が命令したらお前逃げたよみたいな感じでですね、こんな感じで悪霊の親分の力で追い出しているんだなんて人々もいました。またイエスが話の中でこういうお話をお話になって、ルカによる福音書の16章に出てくるお話でありますけれども、あるところにお金持ちがいました。そのお金持ちの家の前には一人の乞食がいました。ラザロという名前でした。お金持ちはお金持ちで本当に贅沢三昧をして過ごしていました。その食べ物が余ると、まあそのうちの前にいるラザロにくれてやれと、そういう歩みをしていたそうであります。二人が死んだ時、ラザロは天国に行って、金持ちは地獄に行きました。金持ちは地獄で苦しみながら天国を見ると、信仰の父と呼ばれるアブラハムが自分の家の前にいたラザロという乞食を抱いているではありませんか。でその金持ちが言う、大きな声で天国に向かって叫ぶ、アブラハム先生、アブラハム様、そのラザロを私の家族のもとに使わせてください。そして家族にこんなところに来ないようにと警告してください。そういったのであります。でもアブラハムが言うのには、彼らには聖書がある、そこに警告が書かれているから大丈夫だ。で金持ちはそれじゃまずいと思って言うんですね、アブラハム様、いえいえ違います、聖書に書いてあることは聞こうとしないんですけれども、さすがに死んだ人が生き返って証言をしたら信じますよ。死んだ人が生き返って、私は死んで地獄で、あなたのこの家族である、あの金持ちの人は地獄で苦しんでいました、私は天国にいました、そう言ったら信じますよ、そういうふうにお願いをするんですよ。その時にね、アブラハムが言うんです。いやいや、もしも聖書に聞き従わないならば、死んだ人が生き返ってもその声に聞き従うことはないんだよ、というふうにイエス様はおっしゃるので、アブラハムが言ったとおっしゃるのであります。これイエス様の話でありますが、本当にそうだなと思うんで、私たちはこういうことがあったら信じるのになと思っているんでありますが、大切なのはそういうことではなくて聖書に聞くことなんです。で、その聖書の中でイエス様が言われているのは、印が与えられるとするならば、それはヨナの印ですよ。印をあなた方は求めるけれども、私があなた方に与える印はヨナの印ですよ、というふうにおっしゃる。ではこのヨナの印とは何のことなのか、今日はそのことに集中して2つのポイントでお話をさせていただきたいと思うのであります。まず第一に、神の愛の印である十字架ということです。神の愛の印である十字架。皆さん、ヨナの印ってちょっと謎めいてますね。謎めいてますよね。ね、これ何を指すかというとですね、マタイによる福音書にちょっと種明かしが書いてあるんですけど、ちょっと マタイによる福音書を読んでみましょうか。マタイによる福音書の、12章の40節。教会その絵付けの聖書を使っていらっしゃる方は19ページであります。後ろの方のこの19ページでありますが、マタイによる福音書、新約聖書のマタイによる福音書の12章の40節であります。ありますか、お読みいたします。すなわちヨナが三日三晩大魚の腹の中にいたように、人の子も三日三晩地の中にいるであろう。あ、こう書いてあると分かりやすいかもしれませんね。旧約聖書にヨナという預言者が出てきます。 まあ、子供向けの話などでよく話されるんですが、神様はヨナにですね、ヨナよ、ニネベに行って私のメッセージを語りなさいって言われるわけです。でもニネベといえば、本当に悪い町でありました。それも敵のアッシリアの首都。そんなところに行くのは嫌だと反対方向向きの船に乗るんです。あります。反対方向の、まあ、タルシシというところに行く船に乗るわけでありますが、途中でですね、嵐がやってくる。どうしてこんなに嵐に遭うんだろう、こんな、なんでこんな嵐に起こるんだろうというですね、当時の人々くじ引きをするんです。くじ引きをしたらですね、それがヨナに当たる。あなたは何かしたんですかって聞かれる。ヨナはですね、実は私はニネベに行くように言われて、神様に言われていたのに、そこから逃げて反対向きのこのタルシシ行きの船に乗ったんです。もうみんなは、びっくりして、どうか私を海の中に投げ込んでください、そうしたらこの嵐は静まりますからという流れ。それでですね、船乗りたちはもうまさかそんなことできない、まさかお客さんを船からですね投げ落と、私を投げ落としたらこの嵐が静まるかって言われたかで、そう言われたかってまさか投げ込むわけにいかない思って一生懸命やるわけでありますけれども、どうにもならない。で最後に彼を海に投げ込んでしまう。そしたらですね、このさっきまでこんなすごい猛嵐だった船が、この海がピターッと静かになった。ヨナはどうなったかというと、大きな魚に飲まれて3日間魚の腹の中にいるわけでありますが、その中で彼は悔い改めて神様に、この悔い改めてお祈りをして、そしてニネベに行くわけですね。そしてニネベでメッセージを語る。そしたら人々は悔い改めた。もうみんなが本当にもう悔い改めて神様を求めた。その印を、そのことをイエス様は引き合いに出されたわけであります。イエス様はユダヤ人のよく知っているヨナの話を引き合いに出して、それと同じように私も3日間墓の中にいて、そこから出てくるだろうとイエス様はおっしゃった。つまりこれは十字架と復活の予言であります。イエスの死とそこからの復活が、イエスが神から使わされたもの、救い主、神の子であるということを示しているのであります。このイエス様、この十字架はイエス様の十字架は神様の愛の印である。イエス様が救い主であるということの証拠でありますけれども、またそれは神様の愛の印であります。神様がどんなに私たちに向かって愛を注いでいらっしゃるか、どれほど私たちのことを大切に思っていらっしゃるかというその印なんです。悪魔はですね、イエス様を誘惑してこう言いました。神の子なら石をパンに変えてごらんなさい。自分を犠牲にする必要なんかないよ。自分を犠牲にして生きる必要なんかない。そんな自分が犠牲にしかの十字架に死ぬ必要なんかもない。人々は食べるものが与えられれば大丈夫なんだ。パンがさえあれば大丈夫なんだ。石をパンに変えてごらんなさいよ。お腹すいちゃやってらんないでしょ。人々はね、食べるものが必要なんだよ。石をパンに変えなさい。そのようにサタンは言いました。人々の期待に応えればそれでいいじゃない。そう言いました。また人々をびっくり、あなたが神の子なら飛び降りてごらんなさいと、人々をびっくりするさせるようなことをしてごらんなさいと言いました。ペテロもイエス様が私は十字架にかかるんだよと話をなさった時に、ペテロもイエス様、あなたが殺されるなんてとんでもない、そんなことがあっちゃいけません、年上だったペテル、年上だったろうと言われています。ペテロはイエス様を上から見下ろすように、お前、あなたにそんなことがあっちゃいけません、とんでもない、あなたは私たちのホープなんです、リーダーなんです、そのように言いました。十字架の下で見物していた人々もイエスに向かって言いました。あなたがもしも神の子、救い主、キリストなら、そこから降りてきてみろ、そしたら私はあなたを信じてやるよ。人々は言ったんです。証拠を見せてください。あなたが神の子である。私も信じますよ。そこから降りてきてみてください。そこから降りてきてみてごらんなさい。 そしたら私は信じますよ、あなたが神の子だって受け入れてありますよ、そう言いました。でもイエス様はその声には聞き従わなかったです。イエス様は十字架を追われたのであります。私たちの罪を背負って、罪の塊になって、罪の呪いを一身に受けてくださいました。私たちが受けるべき罰を代わりに受けてくださった。そしてそれによって私たちは神様の愛を知りました。イエス様が、神様がどれほど私たちを愛しているのか、神様はどれほど熱い思いを持って私たちを呼んでいらっしゃるのか、招いていらっしゃるのか、それを私たちはあの十字架のイエスによって知ったのであります。イエス様は十字架の上で祈りました。父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているかわからないんです。皆さん、彼らって誰ですか？イエス様を十字架につけた人々であります。私もそれに入っているでしょう。本当にお前にはそれがぴったりだ。頭の上にこの冠をかぶら、それも冠、ただの冠じゃない、茨の冠、鳥がたくさん出ているその冠を、頭、お前にはこれがぴったりだ、王様万歳と言って、その頭にこの冠をかぶせた人々、両手両足を釘で打ちつけた人々、罵って罵って罵って唾をかけた人々、その人々のことを、父よ、彼らを許してください、彼らは何をしているかわからない、祈られたのであります。先週週報のコラムで紹介したシアトルの服部先生、あの服部先生って先生がいらっしゃいますが、その先生からですね、 DVD が送られてまいりました。それはですね、テレビ番組として作られた番組のこの DVD なわけでありますけれども、また教会のリソースに入れさせていただきたいんですが、これ英語の番組なんですが、日本とアメリカが前に戦争したと、今から70年前ですか、日本とアメリカが戦争したときにですね、最初に東京に爆弾を落とした、空襲をした、まだ日本が派手に調子よくやってるときですよ。まさか東京に空襲があるなんて、びっくりしたわけでありますけれども、その最初のこの東京に空襲をした爆撃機の乗組員、ジェイク・ディシーザーとか、そういう人のドキュメンタリーの DVD であります。私は本で読んだことがあったんですが、その生き証人が出てきて、その証言をしてやっていくドキュメンタリーみたいな、初めてでありました。その中にいろんな人が出てきてですね、彼のことを証言するんでありますが、彼はですね、東京の空襲の後、東京で爆弾を落とした後、戦闘機の調子が悪くなってですね、この中国に不時着するわけであります。で、中国で不時着するわけでありますが、そこで周りは、これは日本が支配している地域でありますから、日本軍の捕虜になる。彼を含めて8人のこのメンバーが捕虜になるわけで、兵隊が捕虜になるわけでありますが、この日本軍の捕虜に対する扱いはひどかったそうです。大体この日本軍、捕虜になる、自分、日本の兵隊さんたちね、捕虜になるくらいだったら、死んだ方がいい。そういう教育を受けてきました。あなたは天皇のために死ねるか。そういう教育を受けてきました。捕虜は、ですから敵の捕虜もひどい扱いを受けるわけです。国際法に違反するような、そういう扱いを受けるわけです。8人のうち3人は空襲で日本の一般市民を殺害したという罪で処刑される。もう1人は栄養が足りなくてこの収容所で獄死する。生きた4人も蹴られたり殴られたり、ひどい仕打ちを受けていくわけでありますが、そんな中である時、この独房に入れられた。4人バラバラに、1人1人バラバラに独房に入れられた。狭い部屋に閉じ込められて、誰とも話がしない、できない。そんな中で一冊の本が差し入れられた。いや、何冊かの本が差し入れられたのそうですが、その中の一冊が聖書だった。一生懸命読むんです。一生懸命読む。ジェクは家庭はクリスチャンの家庭だったんですけども、彼自身はそんな信仰なんか持ってなかった。聖書を一生懸命読んで、 彼はある日、十字架の上でのこのイエスの言葉に出会う。父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているかわからないんです。ひどい仕打ちを受けていたジェイクであります。この祈り、イエスの祈りを読んで、彼は、ああ、自分は、自分もこのイエスがしたように真似をして、真似をするように日本人を許してくださいと祈ったかというとそうではなかった。彼はひどい仕打ちを受けながら彼はこう祈ったそうです。私の罪を許してください。おそらくそのイエスの言葉と自分のその時の日本人に対する気持ちとの違いに自分の罪を感じたんだと思います。彼は神様の前に自分の罪を悔い改める。神様、私の罪を許してください、そう祈ったそうであります。そして彼は終戦とともに解放で4ですから40ヶ月です。40ヶ月投獄されていたそうでありますが、解放された後彼はシアトルで聖書大学に行きます。そしてそこで勉強して宣教師になるんですが、からどこ行ったでしょうか。日本に行ったんです。日本に戻ったんです。戦争の時には彼は爆弾を落としに日本に行きました。捕虜として本当に日本人にひどい目に遭いました。でも私の罪を許してくださいと祈った彼の中に与えられたのは神様の愛でありました。今度は神様の愛という爆弾を、人々の心を作り変えていく爆弾を持ってアメリカから日本に帰ってきました。引退するまでずっと日本で伝道者として奉仕をしていたそうであります。ヨハネの第一の手紙の3章の16節をお読みしたいと思います。聖書の後ろの方にありますヨハネ第一の手紙、379ページになります。教会備え付きの聖書、口語訳の聖書を使っていらっしゃる方は後ろの方の379ページ3章の16節をお読みいたします。主は私たちのために命を捨ててくださった。それによって私たちは愛ということを知った。それゆえに私たちもまた兄弟のために命を捨てるべきである。イエス様が私たちのためにあの十字架の上で血を流し肉を裂いてくださった。十字架の上で父よ、彼らを許しくださいと私たちのためにも祈られた。その十字架こそが、この方こそ神の子なんだという、この方こそ救い主なんだという証拠であり、また神様の心の現れです。印っていうのはいろんな意味があると思うんですが、心が現れた印ってありますよね。例えば何かプレゼントをするときに、これを感謝の印ですよ、これから感謝の印です、私の気持ちの印です、そういうふうにプレゼントをするときありますよね。イエス様は神様から私たちに与えられた神様の心の現れの印です。神様の愛の印であります。印を見せてくれ、そういった、あなたが神の子ならその証拠を見せろ、そういった人々に対するイエス様の答えは十字架でありました。私は本当に神の子なんだよ、救い主なんだよ、十字架を通して示されたのであります。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。神の力の印である復活ということであります。十字架と 復活であります。ヨナの印は魚の腹の中にいたけれども、3日後に出てきて福音、この神様のメッセージを伝えたということでありましたけれども、それと同じようにイエス様も3日間墓の中にいてよみがえられました。イエスは十字架の上で私たちの罪を背負って死んで墓に葬られ、でもイエス様は死に支配されてはいませんでした。死に閉じ込められてはいませんでした。死を打ち破って3日目によみがえられたのであります。イエスは私たち人間にとって最高の敵であり、最後の敵である、最悪の敵である、死を打ち破って私たちのために死を骨抜きにされました。私たちにとって死はもう恐れるに及ばない。イエス様がその向こう側に行って勝利をしてくださった。私たちが向こう側に行くときにもこの方が一緒に行ってくださる。神様が私たちのことを迎えてくださる。だから恐れるに及ばないのであります。そして、もう一箇所読みたいと思うんですが、ローマ人への手紙のですね、6章。これは洗礼式の時に必ず読むところでありますが、ローマ人への手紙という書物がありますが、そのローマ人への手紙の6章の1節から13節までをお読みしたいと思います。新約聖書のローマ人への手紙6章。1節から13節のちょっと長いんですが、お読みします。では私たちは何と言おうか、恵みが増し加わるために罪にとどまるべきであろうか。断じてそうではない。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおその中に生きておられるだろうか。それともあなた方は知らないのか。キリストイエスに預かるバプテスマを受けた私たちは彼の死に預かるバプテスマを受けたのである。すなわち私たちはその死に預かるバプテスマによって彼と共に葬られたのである。それはキリストが父の栄光によって死人の中からよみがえらされたように、私たちもまた新しい命に生きるためである。もし私たちが彼に結びついてその死の様に等しくなるなら、さらに彼の復活の様にも等しくなるであろう。私たちはこのことを知っている。私たちのうちの古き人はキリストと共に十字架につけられた。それはこの罪の体が滅び、私たちがもはや罪の奴隷となることがないためである。それはすでに死んだ者は罪から解放されているからである。もし私たちがキリストと共に死んだなら、私は、また彼と共に生きることを信じる。キリストは死人の中からよみがえらされて、もはや死ぬことがなく、死はもはや彼を支配しないことを知っているからである。なぜならキリストが死んだのはただ一度罪に対して死んだのであり、キリストが生きるのは神に生きるのだからである。このようにあなた方自身も罪に対して死んだものであり、キリストイエスにあって神に生きているものであることを認むべきである。だからあなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねて、その情欲に従わせることをせず、またあなた方の死体を不義の武器として罪に刺されてはならない。むしろ死人の中から生かされた者として自分自身を神に捧げ、自分の死体を義の武器として神に捧げるがよい。まあ、長く読みましたけどですね、簡単にまとめてしまうとですね、イエス様が死なれて3日目によみがえらされた。そのイエス様の死と復活に、私たちがバプテスマを受けるとき、私たちが洗礼を受けるときに、そこに一体にさせられるんだ。だから洗礼はイエス様と共にあの十字架で死んで、古い自分があの十字架の上で処分されて、イエス様がよみがえらされたようにイエス様の復活の力で私たちは生きているんだ、新しい自分に生かされていくんだということです。イエス様の復活とともに私たちの新しい自分の歩みが始まるんだ。それが バプテスマの意味なんだよ。だからいつまでも罪の中に とどまっている必要はないんだ。あなたは新しい命を与えられたんだとパウロはここで言っているわけであります。ですから皆さん、イエスをよみがえらせた神の力が、イエスの復活の力が私たちのうちに働いている。これものすごいことです。あのイエス様が墓に閉じ込められて、死は、皆さん絶望ですよね。もうみんな泣いてたんです。イエス様の弟子たちも怖くて怖くて閉じこもってたんです。女の人たちはもう泣いてたんです。そんなイエス様の死の現実、その墓の中に閉じ込められているイエス様を神様はよみがえらされて新しく生かされた、その復活の力が今日も私たちのうちにあるんだ。今日も私たちのうちにその復活の力が注がれているんだ。皆さん信じますか？私たちが簡単に、人間は弱くて罪深くてと言います。もちろんそうです。私もそう思います。弱いものです。許された罪人です。たくさん失敗をしてしまいます。でも、そこに、その私たちの内側に、イエス様の復活の力が、イエス様を復活させた神様の力が注がれている。イエス様と共に新しい自分として、私たちは生かされているんだ。ですから、勇気を出して、立ち上がっていこうじゃありませんか。主に従っていこうじゃありませんか。主を信じて歩んでいこうじゃありませんか。イエス様が復活された日に、弟子たちは集まっていました。日曜日です。日曜日の夕方に、彼らは集まっていました。その彼らが集まっていたところに、イエス様はおいでになりました。弟子たちは、今度は自分たちが捕まるんじゃないかとビクビクビクビクしていたのであります。最初の弟子たちは日曜日に集まるときに、ああ、今日は日曜日だ、晴れるやと思って教会にいらっしゃった、集まったわけじゃないんです。最初の日曜日を守っていた弟子たちはビクビクガタガタガタガタブルブル震えていた。ボロボロの状態でありました。でもそこにイエス様が現れてくださった。そこにイエス様が来てくださった、復活のイエス様にお会いした。もう弟子たちは嬉しくてしょうがなかった。弟子たち、主を見て喜んだ。聖書、ヨハネは書いています。ヨハネ、そのうちの一人として。私もそこにいた、その一人として。弟子たち、私たちは本当にそのイエス様に会って嬉しかったんだ。でもそこにいなかった人がいました。トマスであります。トマスが何をしていたのか分かりません。でも、彼はいるべき時にいるべきところにいなかった。いるべき時にいるべきところにいなかった。そこで彼は他の人が喜んでいるのに取り残されちゃう。ミスしちゃう。で、意地になった部分もあったと思います。みんなが喜んでる姿を見て意地になってしまった部分もあったと思います。自分はあのイエスの手の釘の穴に自分の指を入れなきゃ、あのイエスの脇腹の槍の跡に自分の手を入れなきゃ絶対に信じないって言うんです。神様を信じられずに、3年間一緒に歩んできた仲間も信じられずに、彼はそういうのであります。その次の日曜日、今度はトマスは、いるべき時にいるべきところにいました。そこにイエス様が来られたのであります。皆さん、日曜日に教会に来るのは日曜日が都合がいいからではないんです。みんなが休みでちょうど集まりやすいから日曜日教会に集まっているんではないのであります。都合の良さだったら、当時の弟子たちにとっては日曜日ではなくて土曜日でした。ユダヤ人です。土曜日が安息日です。集まるのに都合がいい時間帯を選ぼうと思ったら土曜日で日曜日じゃなかったんです。どうして日曜日になったかというと、 イエスが最初に弟子たち、日曜日に弟子たちに現れて、そして次に次の日曜日に現れなさって、日曜日ごとに復活のイエス様にお会いしよう、復活のイエス様にお会いしよう、そういう思いで彼らは集まるようになっていきました。土曜日、本当にみんなの都合だけ合わせていたら、先にみんなの都合があって、私たちの都合があって、ああ、いつがいいかね、じゃあ、ちょうどいいのこの日ですね、集まるんだったら土曜日に集まっていたでしょう。でも、教会は日曜日に集まりました。ある人は、そんなのローマ帝国が始まっ、ローマ帝国がクリスチャン、キリスト教になってからそうなったんだというふうに、言う人がいます。聖書の時代からもう日中の初めの日に集まっている様子が聖書の中に書かれています。都合の合わせたんじゃなくて、イエス様日曜日によみがえられて次の日曜日も来てくださった、復活のイエス様にお会いしよう、復活のイエス様にお会いしよう、そのような情熱を持って彼らは日曜日に集まるようになってきました。とにかく2回目の日曜日、トマスがそこにいました。そこにイエス様が来られたのであります。そしてトマスに言われる。さあ、私だよ。あなたの手をここに入れてごらん。この脇腹に入れてごらん。この首の後に手を当ててごらん。そのようにイエス様はおっしゃったのであります。トマス、どんな思いだったかなと思う。ドキッとしたでしょうし、もう恐ろしいと思い方でしょう。ああ、自分が誰が信じるもんか。そんなの信じられっこないじゃないか。本当なら私はそこに指でも入れてみたら信じてやるよ。そう言い放った。あの場所にもイエス様いらっしゃったんだな。目には見えなかったけども、確かにイエス様いらっしゃったんだな。私の言葉を聞いておられたんだな。彼は恐れを感じたと思います。イエス様、また、あとありがとう。嬉しい気持ちもあったでしょう。私のためにもう一回来てくださってありがとう。嬉しい気持ちもあったと思います。もう彼はイエス様の足元にひれ伏して礼拝をする。我が主、我が神。悔い改めてイエス様の前にひれ伏すのであります。そして、弟子たちは立ち上がって福音を伝えていくのであります。皆さん、十字架と復活は私たちのための印です。本当にイエス様は神であり、神の子であり、救い主であるということの印であります。イエス様は私たちのために神様から送られて、どんな思いを私たちのために、私たちに持っておられるかを示された印であります。私はあなたのことをここまで愛している。あなたのことを大切に思っている。そして、あなたを力で満たしたい。この復活の力で満たしたい。確信を持って歩んでてほしい。死を恐れないで。何も恐れないで歩んでてほしい。私はこの力で満たそうと、神様はイエス様を私たちに与えてくださった印であります。私たちはどうするでしょうか。どのようにお答えするでしょうか。ニネベの人々は悔い改めました。ごめんなさい、シバの女王はソロモンのところへ知恵を求めに行きました。トマスはイエス様の足元にひざまずいて、我が主、我が神よと礼拝しました。私たちはどのようにするでしょうか。この十字架の前に、復活のイエスの前に悔い改めて出ようじゃありませんか。礼拝を捧げようじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。主よ、あなたが私たちの目には見えませんけれども、確かにここにおいでくださいまして、私たちの心魂をよくご存知であることを本当に感謝をいたします。感謝でありますが、また本当に恐れも感じます。 誰も知らない、誰もわからない自分の心の深いところまであなたはご存知であることを、本当に恐れを持って、思います。主よ、私たちを真の礼拝者にしてください。十字架のイエス様の前に、復活のイエス様の前に、本当に礼拝を捧げることを経験させてください。礼拝の何たるかを教えてください。主よ、感謝します。あなたの愛の現れである、あなたの力の現れであるイエス様の十字架と復活を本当に感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。